グダグダゲームラジオ第438回お便り会でございます。今流れているはずのミクさんの曲は何でございましょうか。
はい、今流れているミクさんの曲は、トコトコさんで四角い地球を丸くするで、
はい、グダグダゲームラジオにいただいたお便りを紹介させていただきたいと思います。司さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では読ませていただきます。
うん、
クラゲさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
新オープニング曲だ、新鮮でいいですね。
うん、
ドラゴンクエスト 1&2 話題になってますね。
うん、
私は購入していないのですが、うん、2の方もプレイされてたらぜひ感想を聞いてみたいです。
うん、はい、ありがとうございます。
はい、
僕聞いてなかったから全然わかんなかったんだけど、新曲になってるんですか今これ。
そうですね、
これじゃねえか。
前回からメインの曲入れました。
そうなんですね、いい感じの曲なんですね。
はい、でですね、さっきまで僕、はい、ドラゴンクエスト 1,2 やってまして、
うん、ずっと話したがってましたよね。
別に話し合ってたわけではないんですけど、単純報告ということで。いや、僕あのドラゴンクエスト 1,2 ってファミコンやってなかったんで、
ああ、
まあ、この際だからと思ってちょっとやってみましょうみたいな感じでやってたんですけど、あのね、僕あのリメイク版3ね、ドラゴンクエスト3リメイクやって、
はい、
あ、これめっちゃおもろいやんと思って、絶対1に面白いだろうなと思って買ってやってるんですけども、
うん、
ね、なんですかね、難易度がね高すぎるんですよ、1、2って意外に
高いよ。 高かったっす
で、今ね、今2のね、あのハーゴンやっと倒したんですよ。で、それ
すごいじゃないですか。
行くまでがめちゃめちゃ長くて、
あの落とし穴だらけの、
そう、最後のダンジョンとかね、うん、でレベルアップもね、しょっちゅうガンガンしなきゃね、その勝てない敵とかあるんですよ。で、今回ね、そのゴリ押しじゃいけないんですよ、ボス、ね、ボス戦で、うん、これ当時のファミコンと同じような仕様にしてるのか分かんないんですけど、相手の弱点を考慮しつつ、うん、自分で戦略を組んでやらなきゃいけないみたいな仕様なんですよ。
うんうん、
俺みたいなおじさんはさ、もうレベルアップガンガンしときゃ勝てるんやろみたいな感じじゃないですかいや、うん、はっきり言ってもう頭脳戦とかしたくないんですよ、
うん、
だからそんなもんで、ボス戦と挑むじゃないですか。絶対負けますね。うん、何回も死にました。はい。
いや、多かったよ。結構ゲームオーバーになって
ました
よ。昔も、だって、そうそう、だから、その、死なないために経験値稼ぎというものが生まれたんですもん。
まあ、そうなんですね。うん、だから僕、どうしたかっていうと、うん、とりあえずメタルスライム狩り一生懸命やってて、
はいはい
はい、で、うん、でこの辺でまあいけるかなと思って挑んでも負け
、うん、
でもう絶対もう負けたくないから、とりあえず攻略本見ようと思ってあの攻略サイト行って、で、うん、この辺のレベルだと勝てますよって。でそれでもやっぱり勝てないんですよ結局。
は、
相手の攻撃がこう来るから、やっぱり自分でちゃんと防御をして、
うん、
で、相手にダメージをちゃんと当たるような攻撃をして、やっと勝てるみたいな、レベル値じゃないと勝てないみたいな。
なるほど。
だから当時、本当に1位やってた人って大変やったなっていう感じ、思いましたね。で、僕ね、もう最後の方になってきたら、もうそういうのめんどくさくなってきて、もう死なないっていうのあるんですよ。裏技じゃないですか、モード切り替え。
はいはいはい。はいはいはい、
絶対知らないやつってあるんですよ。もうそれでなん
それさ、
はい、
あ、いや、いいんすよ。全然本人が満足ならいいんですけど、うん、どうなんですか、その、うん、死なないゲームをしていて面白いのか問題があるじゃないですか。うん、
ね、面白くないです。
そうだよね。
ストーリーは、ちゃんと追っていけるんで、 サクサク進むから、はい、まあそれはそれでいいんですけど、なんかこ
う、なんか
味気ないなっていうか、緊張感も何もないんですよ。
ドラクエ2、まあ1もだと思うんですけど、うん、まあ確かに、結構死んだりするバランスだったよなって、当時の記憶だと覚えてるんですよ、僕。で、リメイク版で割とその辺緩くすんのかなと思ってたら、やっぱ当時の感覚を残したい
みたい
っていうことなのか、結構そのハードなまま残しているっていう話を聞いてます。そんで、そのゲームのレビューアーさんかな、そのレビューする人が、ちょっとしんどかったんでバッジを当てましたって言ってたのを、カジュアルに。あ、へえって思ったんだけど、そう、キャラがすごい強くなるバッジを当てて、プレイしてました。サクサク進むようにしてましたって言ってたんだけど、そのトミヤンさんのその無敵になるやつとか、死ななくなるやつね、とかもそうなんだけど、はいはい、その、昨今のゲームってさ、
うん、
まあ、その任天堂のに限らず、RPG に限らずかもしれないんだけど、うん、結構そのゲーム本体とは別に、オプションで、経験値倍増パックとか、経験値3倍パックとか、
うんうんうん、
あとなんかアイテムがすごいもらえるパックとか、ね、お金が潤沢になるパックみたいなのがあったりするじゃん。うんうん、で、それを追加でお金出して買うことで、ゲームの進行がめっちゃ楽ちんになるとか、
うんうん、
あとクリア時間まで短くなるみたいな感じだと思うんですけど、それってでも、本来デザインされた、ゲームバランスではない。
違う違う。全然違う、
ね。ゲームデザイナーさんが目指したバランスではない
じゃ
ない
？違いますね。
でも、早くクリアしたいんだったら、うん、もう とりあえずクリアした感覚だけ欲しいっていうんだったら、全然まあ使ってもいいんじゃないですかって思うんですよ。それこそ無敵にでも何でもなったらいいんじゃないですかねって思うんだけど、それでもね、そのまあ時間が惜しい、でもゲームをプレイした感覚だけは得たいみたいなって、まあわかるんだけど、なんだろうな、なんつんだろう、それ突き詰めていくと、
うん、
いやプレイしない方が良くないですか結果ってなる、
ね、人の映像見とけと、プレイ動画、
そう一番手っ取り早く、その時間を無駄にしないのってゲームをしないことですよ。
うん、そうや。そう、ほんまにそう思いますよ。うんうん。
極論そうなるじゃん。
で、人のプレイ見た方が面白いもん。
結果、そのコスパとかタイパみたいなのを言うんだったら、うん、最終的にそのゲームをプレイしないのが正解なのではって俺思っちゃうんだよね。確かにね。
うん。
うん、
いや、その通りですわ。
でも人はゲームに面白さを求めてゲームをしてしまうんだよね。
どうかな。
最近でも富山さん、その無敵のやつで結局面白くはなかったんでしょ。俺強えってなったの？ならないし。
あのね、ドラクエ3のリメイク版面白かったですよ。あのね、なんかすんげえいいバランスだったんですよ。僕のレベルとしてはね、あのサクサクいくわけではないんだけど、ちょっと寄り道して、うん、で、ちょっと戦闘してレベル上げたら、うん、ボスキャラとで対決したら、なんとか勝てるバランス調整なんですよ。
なるほどね。
で、その感覚で僕、ワン、ツーやったら全然うまくいかなくて。
そうそうそう。だ逆なんですよね。本来は、ワン、ツー、スリーってきて、他になかったからさ、ドラクエ1の頃って、はいはい、RPG なんてものは他になかったから、
はいはいはい、
あったのかもしれないけど、パソコンでやるゲームとかでね、それこそウィザードリーとかあったのかもしれないけど、うん、僕はファミコンしかゲームというものを知らなくて、ゲームで初めて出たのが、ドラゴンクエストというもので、
うん、
あれなんだろう、鳥山明先生がめっちゃかっこいいファンタジーな絵を描いている、で、なんか敵がいるぞ、向こうにっていうのを、これが RPG というものなのかって、孤独な旅をひたすらする、孤独な旅をして魔物を倒して経験値を得るみたいなのは、これが RPG なんだって思って、うん、そこに2作目が出た時に仲間ができるだと、しかも何その魔法使いとか、その魔法と剣両方使える 仲間とかがいるなんて、なんて素晴らしいんだって思ったら、そっからのさらに続編で3が出て、転職って、
転職ね、おもろいよ
な、好きな職業になれるってなんて贅沢みたいな感じで、
そう
なんですよ、どんどん贅沢を味わって進んできたのよ、僕は。リアタイで、それを逆にして進んでくってどんどん不自由になってくってことじゃん。
そうなんですよ。そこ
楽しめるのかって俺はずっと思ってたんですよ。
いやこれはね本当に他のねワンツーやってる人にも聞きたいわ。俺ほんまにね3のリメイクめっちゃおもろかったから
ですよね。
そのノリでワンツーやってえらい目にあったんで。
そうそう、だからもう別のゲームとして楽しむしかないのではっていう気はするけど。
だからって言って無敵状態でさ、ボス戦やって勝っても全然嬉しくないし。
それ、だってそれゲームじゃないもん。
そうなんですよ。
それゲームではない。
あ、これはあかんなと思って、今回ドラクエ1、2は全然面白くなかったわけではないんですよ。そう、良かったし、今回ね、そのドラクエ、ドラゴンクエスト2でも、ファミコン版とはちょっと違ったキャラクター一人増えてるんですよ。
うん。
なんかサマルトリアの王子の妹が今回参戦するっていうシナリオになってるんですよ。
あれさ、本当俺、はい、どうせみんな可愛い可愛い言ってんだろ、サマルトリアの、王女の方をさ、なんかキャピっていうポーズ、あざといポーズ取ってるだろ、あいつ。
やってます、やってます。
言っとくけど、つぶらな瞳の王子の方がよっぽどいいからな、助けてくれる。右行ったり左行ったり、もうすれ違ってばっかりで、ようやく会えた時のつぶらな瞳のサマルトリアの王子で、しかも剣も魔法も両方使えるなんて、なんて頼りになるんだってなった時の、初めて二人になった時の、もう一人じゃないんだってなった時に流れるサマルトリアの王子が仲間になった時の曲で泣くんですよ、あそこで。あんなポットでのね、ポニーテールの可愛らしい女の子みたいなのに、みんなそのやられてる場合ではない。その初期のクリリンみたいな目の、点の目しかないようなサマルトリアの王子ですけど、めちゃめちゃいいやつだからね、あいつね、本当は。
でもね、ちょっと、まあ、今回、ドラゴンクエスト2の最後まで行きましたけど、
はい。
やっぱり3の、ほら、最後、倒したなと思ったら、うん、
はい。
ね、また裏面が出てくるわけでしょ？
いいですよね、あそこ、ね。
あの辺のシナリオもちゃんとできてたから、
よかったです
ね。よかったんですよ。で、空飛べるし、
はいはいはい。
今回っていうか、まあ、昔に戻ってるわけだから、ね、1なんて特にさ、うん、仲間が増えるわけでもなく、一人で黙々と歩きながらやってるわけですよ。
そうそうそうだよ。
だからもう、なんかダウングレードしてる感じ、
うん、まあそうだよね。
それがちょっと否めないなっていう。まあ、ドラクエ1に、何、空飛べる機能とかつけたらおかしな話になってまうから無理やと思いますけど、うん、でもさ、ドラクエ2でキャラクター増えるんやったらそれをやれって感じ。大沼さんね。シナリオぶっ壊しは言えないけど、シナリオ変えてるわけですから。
うん。
だったら、ね、もう、空飛べるようにするとかさ、なんかいろんな、ね、工夫とかしてもいいと思うんですけど。
ああ。
それはダメなんです
か？難しいね。なんかその、やっぱでもそれはなったらなったで、あんま便利にしすぎると、そんなに便利にしすぎちゃうとドラクエ1じゃないよ、2じゃないよみたいな意見がまた当時プレイした人間から出てきちゃったりするから、それはそれでめんどくさいんだと思う
ん
です。
なんやったらその2の世界でもなんかこう1のキャラクターが出てくるとかね、異空間から
異空間
から だからロトの主人公が一緒に戦うみたいな感じでもいいわけですよ。無茶やけどね、そんなシナリオを作るのは。なんか別にそういうのは自由に作ってもらっていいと思いますよ。なんかね、ダウングレード感がちょっとね、嫌なんですよね、僕の中で。
そう、だから面白いゲームをプレイするのではなく、当時の感覚を味わうみたいな感じでプレイするゲームだと思う。う
ん、だから僕、ファミコンのワンツーやってないから。
そうそうそう。
当時の感覚もクソもないんですよ。
そうですね。
だから僕3から入ってるから、
うん、
まあまあいいですよ。まあ来年ね、ドラゴンクエスト、6やったっけ？ 6がね、なんかリメイクされるんですけど、
6もね、いいシナリオだよね。もう悲しいよ、最後。エンディング。もうめっちゃ悲しかった、俺。
僕ね、多分6途中でやめた記憶あるんですけど。
なんで最後までやんないんだ。あれは、ドラクエ6は最後までやることで意味が出るゲームだから。そう。
え、ドラクエクエスト6ってさ、プレイステーション1だよね。
あ、いや、僕がやったのはスーパーファミコンで、ワンプレステでも移植されてたのかどうなんだろうな。
初めて言ってたのはスーパーファミコンやったんや。
そう、
だったらやったかもしれんけど全然覚えてないかもな。
そうだから、ぼちぼちもうドラクエだけで何周もそのループできる、もうね、前遊んだ記憶忘れちゃってるから、ずっとドラクエ 1,2,3,4,5,6 で遊べるぐらいにはなってると思うんですよ僕たち多分。
そうですか。僕は正立ての4が一番好きなんですけど、
4もねいいですよね。
トルネコが出てきたね話なんですけど、ね、
はいはいはい、
やっぱりねドラクエおもろいなとは思いますが、やっぱり 1,2 は古いな、時代的には。当然、
いや古いですよ、初代だから。そういう時代だから、
ね。その詩を持ち込まれてもなっていうのが僕正直な感想でしたね。
はい、なるほど、はい。はい、だそうです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ次のタイルお願いします。
はい、続いては、うん、月島さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
436回拝聴。うん、司さん。一人旅お疲れ様でした、
うん、
生の刀剣はいいですよね、うん、刀店なら刃の比較がたくさんできたと思うので羨ましいですわ、
うん、
その後はホテルで寝てたとのことですが、
うん、
予定を自分の調子に合わせられるのが一人旅の気軽さだと思います、
うん、
ホテルで寝ながら見るローカル CM も旅の花ですわ、
うん、
うん、ありがとうございます、
はい、はいはい、そう、実際その一人旅の需要が増えているので、うん、お一人様用の部屋を用意してますっていう旅館もなんか多くなってきてるみたい で、実際その需要がちゃんとあるらしいんで、やっぱそのね、まあもちろん何人かで旅するのは、その感動を分かち合うっていう意味では全然楽しいと思うんだけど、まあ、一人旅の気楽さとか自由に自分だけで、
うん、
まあいい思いも嫌な思いも全部自分一人で背負うっていう覚悟のもと自分一人で行く旅みたいなのも、まあそれはそれでね、自由でいいんじゃないかなと思うわけですよ。
はいはいはい。
どうすか、司さん、その辺。
え、その辺？
うん。
そうですね。まあまた、刀を見に行く機会があったら多分一人旅してると
思います
。結局
良いと思いますよ。
刀関連、あ、でもあれか、そう、何、そのキャラクターがとタイアップしてないとなんかそんなに興味湧かないって感じ。
あ、まあそうっちゃそうっすね。まあやっぱりきっかけがどうしてもそこから入っちゃうんで
、うん、
なるほどね。刀だけ見るっていうわけにいかんしな。うん、
その何、二次創作でさすがにそのやっぱあれですかね。やっぱあくまでキャラクター力なんですかね。そのまあキャラがついてない刀みたいなのがいっぱいあるわけじゃないですか。そこから二次創作的な感じで私が考えた刀剣男子みたいなのみたいな文化はそんなに発生してない感じ？うん、
そうっすね。やっぱそこら辺擬人化の難しいとこなんですけど、うん、やっぱ元があるだけに、どうしても、
はいはいはい、
その元の、まあ、今回は刀ですけど、刀のその持ち主であったり、うん、歴史だったり、そのどういう風に作られたとか、どこの刀匠に作られたとか、やっぱ、はいはいはい、ま、割とそこまで自由ではないので。
なるほどなるほど。
どうしてもそのちゃんと元ネタをちゃんと拾って作るって意味では、うん、まあ、結構、まあ、似たり寄ったりになっちゃうのかなとは思ったりはするんですけど、
うん、
まあ、あとはやっぱどうしても、ね、公式が出すものが、まあ、正解みたいな。
まあそうかもね、うん、 ちなみになんですけど、刀剣男子って、その公式が出してるものって、今、総勢何人ぐらいいるの？
100、10何振りいたと思いますね。
すごい。
110何振り。それって、常にやっぱ増え続けていく感じのシステム？
あ、そうですね。
あ、やっぱ、まあ、そうだよね。そうだよね。
まあ、1年に1回か、1年に2、3振り、うん、まあ、そういう新しい刀剣男子ができますよ、
うん、
みたいな感じで。
なんかその辺やっぱ馬娘とちょっと通じるところがあるかもね。元のものがあって擬人化っていう意味ではね。
今、馬娘はちょっと私今離れちゃったんですけど、
はい、
どうなんですか、その最近のだったり、ちょっと昔活躍してた馬娘が最近出てきたよみたいな。
今バリバリ馬娘全然衰えを知らない感じですけど、僕も離れてしまったので、多分月島さんが詳しいと思います。馬娘はお便りくれ
る月島
さんが。そう、僕はね、この間のライブで、まあ、この間馬娘のライブあったんですけど、新キャラがめちゃめちゃ出てるなって思って、まあ、競馬だから、いくらでもそのね、馬は見つけてこれるわけなのよ。だから、まあ、こんなに増えているのだ、その、やっぱ、ね、どんどんキャラを増やしていくコンテンツだからさ、馬娘も、すごいなと思った次第です。あと、馬娘のすごいところは、最近海外版がリリースされて、外国人、そのアメリカ人にも割と人気なところ。
それ、でも、そのアメリカの、その、まあ、国産って言い方ちょっとあれですけど、の馬が、別にまだその実装されてるわけではないんですよね。
でも、どうなんだろうね。いるんじゃねえか。あ、いるね。アメリカ、いるね。いる。いますね。でも、それとは関係なしに、そのキャラクター自体も好かれたりとかしてるっぽいんで、まあ、コンテンツ自体を好きというか、ね、日本人にハマるものかと思いきや、アメリカ人も普通に好きだったみたいな感じっぽいですよ。
まあ、でも、やっぱりね、その私はちょっと馬娘きっかけですけど、やっぱ見てるとその可愛いですよね。
まあ可愛い、まあめちゃめちゃ可愛いですよ。
なんかやんちゃな子も結構いますけど、
はい。
まあでも基本はなんか、はい。
噛む癖のある子がいるっすよ。人間近づいてくると噛むみたいなのとかいるんだけど、
それはじゃれての。
いろんなパターンがある。近寄って欲しくないっていう意思表示でやる子もいるし、まあ、じゃれる子もいるし、まあ、人間が嫌いで噛むみたいな子もいるんだけど、ただ、いずれのケースでも、馬本気出したら人間の部位なんてなくなっちゃうんで、本気じゃないんですよ、噛む子も。だから、まあ、ちょい本気出して軽く出血したとしても、向こうの優しさなので、馬の。本気で噛んだら指とかなくなっちゃうんですよ、人間の。なので、
そうですよね。
軽い怪我ぐらいで済む程度だったら、馬さんの優しさだと思ってあげてほしいなと思いますね。基本優しい生き物で、人間に怪我させないようにしてくれるし、足とか踏まないように気を使ってくれるし、向こうの方がでかいから。でかいのに、でかいのに気を使ってくれるし、そう、人間が怒ったらそれは、怒ったらその、怒った人間をちゃんと心配してくれるし、ですね。なので、その優しい感じが可愛らしいかなと思いますね。
ね、前、やすさん、乗馬行ってたじゃないですか。
行ってた。僕、でも今でもたまに行ってますよ。北海道行ったりとかして。北海道でその、前もちょっと話したと思うけど、トレッキングって言ってその、馬でハイキングするみたいな文化があるんで、今はもうできない。熊が恐ろしい。もう無理です。キグマでかいからね。
やばいね。
そうでね、僕がトレッキングしてた時も急にその茂みがガサガサって言って馬がびっくりするみたいな、そのヒヒーンってその馬が立っちゃうみたいなシチュエーションあったのよ、
うん、
で その俺ほんと今でもそれ振り落とされ、よく振り落とされなかったな自分でもって思うけど、その馬びっくりしてヒヒーンってなったその茂みからガサって出てきたのがちっちゃな小鹿だったのよ。鹿さんだったのね。で、まあまあ、鹿だったから、よかったよかったっつって、僕も、あのただの鹿さんだよっつって、あの、落ち着かせて大丈夫だったんですけど、あれがヒグマだったら、俺も馬もアウトだから
な。壊れてしまう。
怖いですよね、今ね。
あ、でも、馬と鹿ってどうなんですか？その、出会っても別にどうにもならんでしょう。
ならない、多分あの出会い頭でお互いびっくりしてただけで、うん、馬はその割と神経質なんですよ。急な音とか、あの急にびっくりする、なんかその急に飛び出してくるものとかに反応してびっくりしちゃうので、はいはいはい、そうだからあのお尻の方に回ったりしたらいけないっていうのと、あと大きな音出したらいけないよっていうのは徹底されてて、もう馬は反射的にびっくりすると後ろ足で蹴ったりしちゃうんで、うん、その時に、馬の後ろの方にいたら、うん、もう、ね、シャーロック・ホームズの銀星号事件みたいな感じで、あの人が一人死んでるっていうこの打撃された頭の後はなんだっていう感じになっちゃうんで、ね、それだけは気をつけましょうねって言われてました、ずっと、うん、
はい
はい。なのでね、かわいい、ま、あの、擬人化してこうねって話ですかね。
ね、
そうそう、はい。一人旅ね、楽しいからしていきましょうね。
はい、お便りは以上ですかね。はい。
うん。
そうですね。
とりあえず、あの、年末最後に、うん、収録一回やるんですけども。
もう一回
や
るね。
うん。ちょっとお便りをね、その、募集しようかなと思ってるんですよ。
うん、
まあ、2025年にハマった、まあ、ゲームアニメとか漫画、まあ、それ以外にも2025年になんか自分本人になんか一番なんかいろんな出来事があったよみたいな感じでちょっとお便りをね、あの皆さんから集めたいなと思いまして
こんなことがあったようでいいの
あ、まあ、あれだったらあなたのベスト3的な。
そうですね、ベスト3じゃなくても、まあ、1番でも何でもいいですけど、
じゃあ、あんま幅広くすると、送るの大変になっちゃうから、はい、あなたのおすすめ教えてくださいみたいなこと
ですか？ああ、それで全然大丈夫だと思います。
うん。
はい。ということで。
これおすすめしたいですみたいなのがあったら、じゃあ、それをお送りくださると嬉しいです。
はい。ということで、はい、ぐだぐだゲームラジオ、第438回お便り会でございました。
はい。